皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もねいただいたレターにお答えします。ぜひね最後までお付き合いください。でちょっとね、はじめに一つメッセージねご紹介します。鍋ともねもお魚様、お二人の大ファンです。この度メンバーになりました。レター送ってみたい気持ちはあるのですが、文章が苦手で自分の気持ちを伝えられる自信がないです。落ち着いたらレターいたします。これからも楽しく聞かせてもらいます。ありがとうございます、と、はい、いうレターをいただきました。お魚様、ありがとうございます。ま、ゆっくりねレターまた送ってください。全然文章苦手でとか、自分の気持ちを伝えられる自信がないですとね、心配しなくても大丈夫です。もうありのままで、もうご自身の等身大で文章にね書いていただければと思います。そのレターから、皆さんのお気持ちを察して汲み取って、考えるというのが僕の役割の一つでもありますので、はい、信頼してね送っていただければと思います。全然長い短いとか関係ないですし、文章うまい下手とかね、大丈夫です。気にしなくても大丈夫です。まあ、ご質問、ご相談、メッセージなんでも大丈夫なんでね、レター送ってみたいなーでもなーって、ちょっとこう、どうしようかなと悩まれてる方は、ぜひね、一度送ってみてください。嬉しいですので、レターをいただくのは嬉しいことなので、はい。ぜひお待ちしてます。じゃあ、最初のご相談いきましょう。鍋ともネーム、もっちゃん。メンバーの方ですね。こんにちは、こんにちは。お二人と同年代の女です。ってことは、まあ30代前半ぐらいの方なんかな。同年代の女です。初めてレターします。高校からの友人へのモヤモヤについて聞いてください。友人の見下したような発言をたまに思い出してイライラしてしまうのです。私は大学進学から上京して就職していたのですが、九州在住の現旦那と付き合い、結婚にあたって九州か関東かどっちに住むか問題について友人にもいろいろ相談していました。東京に染まった友人は、行って何するの?と言ってきたり、生まれてこの方九州を離れたことがない現旦那に対しても見下したようなことを言ってきたことがめちゃくちゃ腹立たしかったのです。結局私は2年前に九州に来て、結婚して子供が生まれて、たまに関東に戻りたくなりながらも、やりたいことに挑戦したり、友達やコミュニティも増え、葛藤しながら楽しんでいるところです。だからもう過去に言われたことだし、自分は自分の人生を歩んでいるのだから気にしなければいい。他にも良い友達はたくさんいるし、別にもう関わらなくていいなとも思っているんですが、たまに思い出しては悔しくなって、心の中で悪口大会をしてしまうのです。かっこ笑い。うん、気持ちの落としどころについてアドバイスください。はい、もっちゃん、レターありがとうございます。うん。昔のね、友達とのやりとり、友達の発言を、態度を思い出してイライラしてしまうと。うん。東京に染まった友人は、都会に染まりましたか。これだから、もっちゃんは別に九州在住というか、九州出身ではないんですよね。でも、まあ大学から上京してってことなんで、まあ東京以外の、まあどちらかというと地方の出身やったけど、東京ね、大学は東京で、就職も東京でっていう中で、うん。己も田舎者育ちやったやんけっていうのはさておき、友人は東京に染まったのか知らんが、地方行って何するのってね、九州から出たことない、旦那さんに対しても見下したようなことを言ってきた。まあ、そら腹立つと思いますよ。腹立つよ、そんなん。うん、だって、ね、自分が結婚相手として選んだ、ね、旦那さんですから、そんな大事な人を見下したような態度を取られたり、ね、一体何するのみたいな。ね、九州かって、その旦那さんの生まれ故郷で大事なふるさとじゃないですか。そんなところを、なんか田舎で何するのみたいな態度で来られたら腹立ちますよ、そんな。うん、だからね、もっちゃんの怒りはごもっとも、はい、怒って当然です。 で、そんな中で今回のご相談なんですけれども、気持ちの落としどころについてアドバイスください。はい。まあ、結構その見下した発言、態度をされたっていうのは、結構何年か前ですよね。2年以上。少なくとも2年以上は前の話なんか。はい。なんで、まあ数年前の話を、まあたまに思い出して悔しくなる。イライラする、モヤモヤする。で、この気持ちの落としどころについてアドバイスくださいっていうことなんですけども、一個ね、ちょっと僕視点で思ったことをお伝えすると、結構気持ちの落としどころを自分で見つけて、うまいこと処理されてると思うんですよ。もっちゃんはね、もうすでに頑張ってる。偉い。やってます、十分。気持ち落としてます。自分で落としどころを見つけてね。ちゃんと処理してるんかなって思ったんですよ。っていうのも、もっちゃんはですね、その例えば毎日毎日、この怒りがふと湧き立ってきて、もう生活も仕事も 手につかないんですとか、夜も寝られないんですとか、旦那さんに対して当たってしまいますとか、ね、八つ当たりしちゃいますとか、なんかそういう、なんかこのモヤモヤイライラに支配されて、もう、なんていうかな、もうコントロールできなくなってますっていう感じでもなさそうなんですよ。で、しかもたまになんで、たまに思い出しては悔しくなって心の中で悪口大会してしまうなんで、まあ毎日とかではないし、多分2、3日に1回でもなくて、もうちょっとなんかその思い出す頻度って、緩やかなんかなぁと思って。いやだからね、十分うまいこと落としどころ見つけて、自分で処理されてんのかなぁっていう気がちょっとしたんですよね。だから、偉いです。偉いですっていう言い方もあれやけど、ようやってますよ。うん、ようやってると思う。で、現に、結婚して子供が生まれてたまに関東に戻りたくなりながらもやりたいことに挑戦したり友達やコミュニティも増え葛藤しながら楽しんでいる。それは人生で、ね、悩むこともあるしいろんな、思いもある中で自分なりの楽しさ自分の幸せ自分の人生っていうのを見据えて頑張ってますとね。自分は自分の人生歩んでるのだから気にしないね。他にも友達いるしもうそんなねいらんこと言う友達とは関わらなくていいと思ってるっていう、これがまさに落としどころじゃないですか。うん。だからね、うまいことやってると思いますよ。うん。で、そんなうまいことやってる要因、理由の一つが、もしかしたらこの悪口大会かもしれないですね。だからちゃんと出してるってことですよ。その最近、感情は溜めないでっていう話をちょこちょこしてるじゃないですか。溜めてたら、まあ、感情の便秘になってしまって、便秘って、体調悪なるじゃないですか。やっぱりね、老廃物出さないといけないもんはちゃんと出さないと体の中に溜まってしまって、体調ももちろん良くないし、メンタルも良くないじゃないですか。便秘がちの方はよくわかると思うんですけど、ね、だから便秘っていうのは良くないし、トイレ行きたいなと思った時に我慢するのも良くないじゃないですか。我慢も体調悪なったり病気になったりしますよね。だから感情も一緒で。出したい時に我慢したりとか、あとは、まあ、我慢しすぎたりして、便秘になってしまうっていうのは、ほんまに体調、メンタルをね、壊してしまうので、腹立つ友達がいたら、心の中で悪口大会、OK! 、全然ね、直接言うとね、喧嘩になりますけど、自分のね、心の中、あるいは心じゃなくても、実際口に出していいと思うんですよ。口に出すっていうのも大事で、心の中で思うよりも、ほんまに、言葉として発生して出すってするとほんまに体の中から出ていく感じがあります。心の中で言うとなんかこう心の中というか僕のねイメージでは体の中にまだ閉じてるみたいなモヤモヤが出ていってないイメージがどっちかというとあって実際に口に出したり大声出したりもう暴れたりねクッション投げて暴れたりした方がなんか自分の体からその毒が出ていく感じがあってすっきりみたいな。だからね、これからもなんか思い出して悔しくなる、腹立つな、なんやねあいつもあんなこと言いやがってって出てきたら、ちゃんとこう一人の時間、お子さんからも離れて、旦那さんからも離れて、一人の空間をしっかり作って、安心安全のね、一人で安心できる空間を作って、そこで悪口大会、実際言葉に出して、なんやねあいつも腹立つなとか言って。 言ったらいいんですよ。暴れてもいいし。まあそうやってちょっとこう気持ちをまあ落としてあげてね、溜めずに落としてあげて、まあうまいこと今までのように処理してったらいいんちゃうかな。なんかこれにこう毎日生活が自分の人生が支配されてて、もう振り回されてますっていう感じでもないのかなって思ったんで、うん、こんな調子で多分いいんかなっていう気がしました。まあちょっと詳しくね、あのレター以上の話は聞けないんであれなんですけど、まあまあまあ、なんかとりあえずそれで大丈夫なんじゃないのかなっていうところですね。で、なんか悩み事が完全に綺麗になくなるのが幸せ、なんか幸せな状態って過去のこといちいちくよくよ悩んでないとか、そんなことね忘れて今集中できてないと幸せじゃないんじゃないかとか、こんなこと何年も前のことをねくよくよ悩んでしまうのは良くないんじゃないかって思われてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、いや別にいいんですよ。うん、出てきちゃうもんはしゃあないから、腹立つことは腹立つじゃないですか。うん、だから結局過去の出来事もその今どう自分が認識するかっていう話ではあるんですけど、ちょっとこれ難しい話なんですけど、あの過去っていうものはなくてみたいな話もあったりするんですが、まあそれはちょっと今日は置いといて、まあ結局自分がどう捉えるかっていうね問題ではあるんですが、腹立つな、イライラしちゃうなっても出てきちゃうもんは仕方ないじゃないですか。思い出すこともあるよ、トラウマとしてもね。うん、なんかもう、ま、そういえば前のあれも腹立ったなとか、もう終わったはずやし、過去のことやし、もう自分なりに、これはこれって気持ちが整理できたはずやのに、やっぱり腹立つなってなんかたまに出てきたりとかね、それはあると思う。うん。あるけど、まあ、あってよくないっすか？うん。それになんか毎日気持ちが支配されてやと確かにちょっと、いや、ちょっと待ってってなるかもしれんけど、まあ、たまに出てきて、たまに悪口大会して気持ちがスッキリする。悪口じゃなくても、なんか、ちょっと、うって一瞬、ね、たまに思い出して、あ、そういや、うわ、辛みたいな涙がちょっと流れる時もあるかもしれん。でも、うん、それに、こう、気持ちが支配されるんじゃなくて、ちょっとそういう反応として、悲しいなとか、悔しいな、辛いなって出てきたとしても、まあ自分のその気持ちの切り替えの仕方とかを知ってて、じゃあ悪口大会しようとか、よしじゃあ自分なりの楽しいこと集中できることをやって忘れようとか言って忘れて、でまた自分の日常自分の人生をに集中できるってするのも別に全然いいと思うんですよね。うん。だからなんか悩み事とか過去のこと全く引きずってませんが正解じゃなくて、たまに出てきたり、ちょっと思い出して感傷にふけてしまったりとか、全然 OK やと思います。うん。だからなんかもっちゃんのように、いやいや今のね、自分の人生歩んでるんやから気にせんで、そんなことね、言ってくる友達とはもう別に付き合んでっていう今とか未来を生きようとしてる自分と、いや、それにしても腹立つでって。なんやねん、あいつっていうその過去のことに、ちょっとこだわっちゃう自分。もう勘弁してくれよと。なんやねん、あいつっていう自分も、どっちもやっぱり自分なんで、どっちも大事にしてあげてね。うん。ちょっと悪口、やっぱ、もう腹立つわっていう時は悪口大会したらええし。いやいや、もうええわ、すっきりした。もう自分の人生歩もう。もうええと思えたら、またそっちに切り替えてね、シフトして、過ごしてみたらどうかなーっていうのは思いました。はい。どうですかね。まあ、いずれにしても、ようやってますと。うん。いうのが僕の、ファーストインプレッションでした。このまま頑張ってください。レターありがとうございました。はい。では続いての方です。なべともネーム、りゅうちゃん。なきさん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。りゅうちゃんと申します。僕自身ここ2ヶ月間心身の疲労に悩まされています。僕が勤めているのは田舎の整骨院、昔ながらの堅苦しい雰囲気はない職場です。しかし院長の遅刻癖という問題点があります。職場は9時から診療開始、院長は早くても10時に出勤してきます。1時間遅れですね。9時から担当の患者さんがいるのにもかかわらず遅刻をしてくるのです。すべての方を待たせずにスムーズに治療を行うことは難しく、患者さんにとても申し訳ない気持ちになることに加えて、僕自身 遅刻で待たせるなんてありえないと思うことは多く、そもそも院長のことを人間と認識できていない自分がいます。人間じゃないってことですね。そんな時間守らんやつは人間以下や、みたいな。米印、一度遅刻について話し合い済み。あ、院長とね。そのため、1、目を見て話すことができない。2、対応がそっけなくなる。3、そもそもコミュニケーションを取りたくないと、勝手に体がそう動いてしまいます。あ、院長に対してね、もう人間以下ですから。院長の幼馴染の社員にも、なんで幼馴染なのに注意してくれないのという不満もあり、同じ対応してしまう自分がいます。あ、院長の幼馴染の社員にももう人間以下扱いしてるってことですね。幼馴染も人間以下やと。院長も人間以下やと。これは自分自身を守るために出ているのでしょうか、それとも自分勝手な行動なんでしょうか、ご回答お願いします。はい、というレターなんですけども、実はね、これ僕びっくりしたんですけど、このレターね、まあ、最初にね、これは収録前に今日はこのレター回答させてもらおうと思って、こうちょっとピッピッピってピックアップするんですけど、ピックアップで一回読んだ時に、すごいなんか見たことあるというか、一度読んだことあるレターやなっていう気がして、なんか整骨院で院長が遅刻ってなんかすげえ聞き覚えあんなと思って調べたら、なんと1年と4ヶ月前ぐらいに、それもだからリュウちゃんでしたよ。リュウちゃん、同じ鍋友ネームの方から、多分だから同一人物なんですけど、全く同じ内容のレターをいただいてたんですよ。一年と四ヶ月前からですよ。で、回答してるんですよ、実際。だから、どういうことみたいな。時空歪んだんか、リュウちゃんがこの、ラジオにレターを送ったっていう記憶がなくなったのか、それとも僕が回答させてもらってるけど、その放送聞いてなくて、あ、採用されへんかったんやと思って、もう一回送っていただいたんか、ちょっと理由はわかんないんですけど、1年と4ヶ月前にレター起きてて、で、回答してるんですよ。よーね。で、じゃあその当時、1年と4ヶ月前のレターも残ってまして、ちょっと早口で読みますね。はい。これ当時の1年4ヶ月前にリュウちゃんからいただいたレターです。鍋友ネームリュウちゃん一緒です。はい。こんにちは、早速相談です。時間にルーズな人、他人の時間を奪う人との付き合い方ってどうすればいいんでしょうか？というのも、僕は現在地元で個人経営の整骨院で働いており、院長、経営者の院長、その幼馴染、僕で整骨院の診療を回してます。問題はその院長で、基本的に毎日遅刻、10時過ぎることは日常茶飯事で、ひどい時には11時台に出勤してきます。それも院長自身の患者がいてもです。最初は自宅でもホームページ制作をしているからと我慢していたのですが、完成予定ももう何ヶ月も過ぎ、PC も職場に置いていってる時も増え、新年になれば心改めてくれるかなと我慢に我慢を重ねて今まで来ました。最初は家族の時間を大事に大切にできる職場だと思っていたのですが、蓋を開けてみたらそうではありませんでした。この春から同棲する彼女と過ごす時間を大切にしていきたい。これは揺るがない軸として決めています。そのため収入は減っても、土日祝日お休みの仕事に遅くとも来年度いっぱいで転職しようと考えています。そのため今更話し合いでなんて気になれません。こんな僕って子供ですかね？愚痴っぽくなり申し訳ありません。はい。リュウちゃんどうですか？これ1年4ヶ月前に送ってきていただいたレターですよ。覚えてますか？で、このレターを当初いただいた時に僕は、あ、いいんじゃないの？と。自分の決断信じて頑張ってくれと、応援しました。で、だってもう自分の中で結論出てて、もうこんな職場ではやってられませんと、彼女と過ごす時間が一番大事やから、収入減ったとしてもちゃんとお休みのある仕事に来年度いっぱいまでには遅くともね転職しようと考えてますとおっしゃってるんで、ああそれぜひやってくださいと、頑張ってくださいって言ったんですけども、1年4ヶ月ほど経って今回いただいたレターは当時と全く同じ状況ですよね。これ院長が遅刻してこんなんでいいんでしょうかみたいなことで、悩みも全く一緒、状況も全く一緒なんで変わらなかったってことなんかな。 どういう気持ちの変化があったのかな。なんか当時は、休みたい、もう休みもね、取れる仕事に来年度いっぱいで転職しようと考えてますって書かれてるんですけど、もうその来年度いっぱいっていうのが終わっちゃったわけなんですけど、どうするつもりなんですか？その、前回ね、1年4ヶ月前にレター送ってきてもらった時も、我慢に我慢を重ねてってもうすでに書かれてるんですよ。もうだから相当我慢をすでにした上で、今回というかその1年4ヶ月前もレター送ってきてもらって、さらにそっから1年4ヶ月経ってまだ我慢してるじゃないですか。この院長遅刻があって。自分の人生をどうしていきたいんですか？僕はわかんないですよ。リュウちゃん自身がどういう生き方をしていきたいのか。こうやって一生我慢して生きていくのも別にいいんですけど、院長は変わんないですよ。だってもうずっと変わらないじゃないですか。院長が心を改めて、9時前からちゃんと出勤してくれて、患者を待たせずにスムーズに治療を行うってことはもう未来永劫ありえないんで、だってもうずっと変わってないじゃないですか。だからリュウちゃんがどうしたいかっていう、もうそれだけですよ。もっとね、自分の人生に責任をね持ってください。もうこのままね一生我慢して文句言って過ごしていくのか、それとも自分らしくね生きていくのかっていうのは自分次第なんですよ。誰かが何とかしてくれるわけじゃないし、僕がどうしようもないですよ。僕がねどうこう言って変わらないです。自分がどう捉えるか、どうするのか、どういう意識で過ごすのか、どういう行動するのかっていう、もう自分の人生ってほんまに自分しかね、どうしようもないんで、まあだからこそ難しいし、だからこそ楽しいしっていうのが、人生かなーって思うんですよね。だからほんまにどうしたいかですよ。もう1年、もう下手したら2年3年もっとかな、ずっとこの院長遅刻でどうのこうのっていうので、悩まれてるかもしれないですけど、いよいよどうするんですかっていうのをちょっと問いかけたいですね。ちょっとね、なんかいつもの雰囲気からすると厳しめな言い方になってしまってるかなって思うんですけど、もうね、同じ悩みで、1年前もこんな僕って子供ですかねって言ってて、今回も、これは自分を守るために出てるんでしょうか、自分勝手な行動なんでしょうかっていう風に締めてるのも見ると、全然自分ごとに捉えてないのかなっていう印象がどうしてもあって、自分で変えないといけないんですよ。自分の人生なんでね。なのでまあちょっと思ったことをちょっとストレートにね、お伝えしてみました。まあこれでまあそうかもなって思われるかもしれんし、もしかしたらはぁなんやねんみたいな、大輝さんなんかもうひどいこと言ってって、もしかしたら嫌な気持ちになられたかもしれんけど、なんか僕のねエールの気持ちを受け取ってもらえたら嬉しいなと思いつつ、まあ僕はね、まあどういう受け取りをねしてもらえるかはもうわからないですけど、僕の元から言葉が離れてしまったらもう僕はどうしようもないので、でも僕はねそういうちょっと愛を込めて、思ったことをお伝えしてみたつもりではあります。何か、まあ一つのきっかけになれば嬉しいなと思います。レターいただきありがとうございました。はい。じゃあ今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。メンバーシップね、やっております。限定の放送やったり、シェア会、オフ会の、ご案内なんかもしてますので、興味ある方はぜひ入ってみてください。お待ちしてます。はい。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。